じゃあ、ディズニーシーのお話続きやっていきたいと思います。まさか、アメリカンウォーターフロントだけで、ね、30分経っちゃうとは思わなかったんで、ね、20分か？うん、わかんないけど。はい、ちょっとサクサクね、お話ししていきたいなと思います。エレクトリックレールウェイ乗って、あれですよね。なんだっけ？ポートディスカバリー。ポートディスカバリーの思い出は、そうっすね。ニモが可愛いですよね。ニモのシーライダーのやつ。あれはですね、よくわかんないけど、なんか私確か前半と後半でパートがあって、前半と後半それぞれ何種類かあって、それの組み合わせがランダムとかだったのかな。そう、まあとにかくいろんな展開がね、同じ展開じゃないですよ、ニモって。があるんですけど、僕好きなのがラッコたちがね、画面に向かってギューってみんなで抱っこギューってハグしてくるのがめっちゃ可愛いんですよね。あれが好きだな。あとはカメのマックスだっけな、と海流に乗るやつとかもすごい好きですね。そう、ニモは比較的ね、結構乗りやすいっていうか、列がそんなにめちゃくちゃ混むわけではないアトラクションなんで、何回か乗ってね、見てみると面白いと思います。あとはアクアトピアですかね。ホバーボートみたいな感じのが、その水上でいろんなところに行ったりするんですけど、あれはね、めちゃくちゃ酔っちゃいますね。子供の頃は結構あそこも空いてるとこだったんで、もう何回も何回も乗ってキャキャはしゃいでましたけど、もうなんか大人になって乗るとめちゃくちゃ酔っちゃいますね。もともと僕も普段乗り物乗らないんで酔いやすいなのか、そう、今乗ると結構きついね。で、あれって結構なんかいろんなルート行きますけど、なんかその場でくるくるしたり、その場でくるくるしたり、なんか滝の前まで連れてかれて、急にピタッと止まって謎の時間を過ごさせたりとか、いろんなね、ほんと、そのボートをされるがままにするのが結構面白いなって思いました。ね、久しぶりに乗ってみようかな。あと夏とかだと、もうなんかめちゃくちゃびしょ濡れされるんでしたっけね。ね、あれもやったことないけど、夏に。やってみるのもいいかもなって思いました。あとミステリアスアイランドじゃないや、ロストリバーデルタか。の、インディ・ジョーンズ・アドベンチャーね、あれ好きですね。ファストパスやってた頃の僕の、その、C の朝一の行動は、まずファストパスで、センター・オブ・ジアースか、トイ・ストーリー・マニア？何、ちょっとファストパスを予約して、そのファストパスの間に、インディ・ジョーンズをスタンバイで並ぶっていう感じでしたね。オープン、パークが開園した直後は、インディ・ジョーンズって一番遠い場所なんで、まだそんなに並んでないんですよね。だからファストパスは他の取って、その間にインディ・ジョーンズ並ぶっていうのが僕の鉄板のルートでしたね。ね。インディ・ジョーンズはもう結構がっつりアトラクションだから、来たばっかのテンションぐわっと上げるのにちょうどいいアトラクションですね。この間もね、乗ったんですけど、ちゃんとコロナ対策で、目の前はもうでっかいビニールカバーっていうか、が覆われてたんですよね。そう、飛沫防止のシートなので インディ・ジョーンズって途中で、でっかい銅像がブワーって空気砲を出してくるところがあるんですけど、飛沫防止シートのおかげで、それがね、がバリアできて、ちょっと面白かったですね。ねえ。あと、ロストリバーデルタは、スパイシーターキーレッグかな？なんか、スモークターキーレッグっていうすごい好きなのなんですけど、その派生のチキンがあって、これは骨なしなんですよね。で、もうプルプルしててすごい美味しいんですよね。すごいお手軽なんだけど。 めちゃくちゃ好き。スパイシーって書いてあるんですけど、そんなめちゃくちゃ辛いわけじゃなくて、ね、すごい食べてて、食べ応えのあるお手軽なスナックなんでね。いつも行くたび帰っちゃいますね、スパイシーターキルクは。で、まあ、レイジングスピリッツとか乗りつつ、アラビアンコーストはめちゃくちゃね、映えポイントですよね。もう街並みがめちゃくちゃ綺麗ですよね。だから結構写真撮ってる人もたくさんいますし、その通りとかも上に結構布とかが垂れ下がってて、ほんと、エスニックっていうかアラビアンっていうかね わかんないけど、ほんと異国情緒あふれる街並みが綺麗ですよね、アラビアンコーストは特に。で、あそこ、でっかい広場が、噴水広場ありますけど、夜になるとすごい綺麗なんですよね。だからアラビアンコーストは、もう昼も夜も行っちゃう場所ですね。アトラクションとしては、一番端っこにあるジャスミンのフライングカーペットも、があるんですけど、そこの入り口にね、ジャスミンの虎の像がもう結構でっかいのがあるんですけど、その虎がね、すごい可愛いですよ。あとはね、並んでみると、モザイクアートだったかな、忘れたけど、並ぶところの壁に、もうジャスミンとかアラジンとかいろんなキャラクターのね、絵が描いてあって、それもまた可愛いんですよね。これ並ばないと、ね、お見かけできない絵なんで、結構レアな気がするんでね。ぜひ乗ってみてください。で、端から見るとジャスミンのカーペット結構ふわふわ、ね、お手軽に浮いてる感じなんですけど、いざ乗ってみると結構高くね、高いところまで上がるんで、面白いですよ。ね、綺麗ですね。あとは、シンドバッド・ボヤッジだっけな？ランドで言う、イッツ・ア・スモール・ワールドみたいな船で旅するね、やつなんですけど、あれがね、ちょうどいい休憩ポイントっていうか すごいゆったりしててね、乗ってて気持ちいいアトラクションなんですよね。だから日中ちょっとはしゃいで疲れた時に、まあ3時ぐらいか2時ぐらいにあそこ行って、ちょっとね、ゆったり船に乗らせてもらって、もう、のんびりね、見させてもらう感じがいいんですよね。待ち時間もあそこは全然ないんで、すぐ入れるんでね、いいですよ。でもただのその休憩ポイントってわけでもなくても、中のクオリティも本当に良くて、曲のね、心のコンパスってやつがまたいいんですよね。あれよ、アナ雪とか、美女と野獣とか、リトル・マーメイドとかのね、主題歌、メインの曲を作ってるアラン・メンケンって人が、その心のコンパスっていう曲を作曲されてて、それがね、アトラクションで流れてるんですね。みんなずーっと歌ってんの。それを聞くとね、すごい優しい気持ちになる。だから、いつも5分待ちとかなんですけど、決してそんなシンプルなやつではなくて、すごいいいアトラクションなんで、好きですね。なんかね、初期の頃はこのアトラクション結構怖かったみたいで、ね、ちょっと改修があったみたいなんですけど、ね、全然知らなかった。ね、おすすめです。あと、ここのご飯は、ね、カスパフードコートっていうカレー屋さんがあるんですけど、何度にもね、ハングリーベアなんとかレストランかなっていうカレー屋さんがあるんですけど、それとはまた別のベクトルのカレー屋さんで、ナンとかね、ライスとか、ナンがつくのは、つくんですよね。ハングリーベアはライスだけど。そう、だからなんか差別化がされてあって面白いなっていうのと、あと、でっかいね、レストランなんで、結構、いろんなところ座れて、なんかね、場所によって結構、景色が違うんですよね。端っこの、でっかいソファー席とかだと、なんかお金持ちになれたような 飾り付けっていうか、とかあったり、僕の好きなのはテラス席なんですけど、テラス席から、さっき言った綺麗な噴水広場が見られるんですよね。だから夜ご飯をこのカスバフードコートにしてテラス席で食べて、もう夜景をね、見るっていうのがいいなって。昔は年間パスポートに憧れてた時期があって、もし年パス変えたらやってみたかったことが、金曜の仕事終わりにシーに て、カスバフードコートで、テラス席でナンを食べながら、綺麗な噴水を見て、ね、ナンをつまみながら、ああ、今週も終わったみたいな感じで なんかしんどそうに綺麗な噴水見ながらナンを食べたいっていう夢がありました ね、いやでもそれぐらいね、いやとにかくアラビアンコースはどこもすごい雰囲気がいいんで好きですね。あとゲームコーナーも一回やったことあるけど、もうめちゃくちゃ難しくて、もう何回もやった記憶がありますね。何千トライたんだろう 面白いですけどね。あと、マーメイドラグーンは最近行ってないですね。結構ね、子供たちのための場所がメインで、ね、子供は楽しいんですけど、あと親子連れの方かな。でも、地下にあるところなんで、結構隔離された世界っていうか、もう本当に、もうどこからどこまで、リトルマーメイドの世界観があってすごい好きなんですよね。マーメイドラグーンの思い出は、昔のマーメイドラグーンシアター？今はやってんのかな？なんかグリーティングになってたの、この間と。今の、現行だったであろうマーメイドラグーンシアターは、ちょっと初期の頃と変わってて、アリエルと、ポセイドンと、あとお姉さんたちがメインのショーになってるんですけど、初期のところってアースラー様が出てくるんですよね。バーって感じで、なんかめちゃくちゃでかいアースラ様がもう出てくるんですよ。出てくるんだけど、僕がね、その見てた頃ってアースラ様がなんか故障しちゃって アースラ様がバーって出てきたんですけど、もうそこから動かなくなっちゃって、ね、体調壊したのかわかんないですけどね それで、ショーが中止になっちゃって、そう。で、中止になっちゃったんで、お詫びじゃないけど、なんかこう、なんでも、ファストパスみたいなチケットがもらえてね、魔法のチケットみたいなのもらえたんですよ。もう、キャストさんに見せた、そのチケットを渡しただけで、もうファストパスとしてその場で乗れるみたいな優遇チケットがあった。それはちょっと独特の思い出だなぁ。ね。で、その時って、そのチケットをね、ミステリアスアイランドのセンターオブジャスを使ったんですよね。それが多分初めてのセンターオブジャスだったんですけど、いや普通ジェットコースターってね、イメージとしてはゆっくり登ってって、で、落ちるぞってなってから落ちるじゃないですか。なんか心の準備ができるじゃないですか。でも、あれ、センターオブジャスってぐわーって一気に速くなったと思ったら落ちるタイプなので、僕まさかそんな、めちゃくちゃ速く進んだ先に落ちるとは思ってなくて、すごいびっくりした思い出がありますね。わーって何が起きたんだって、わーって登って、なんか降って景色が広がったと思ったら落ちてて、わーってもうめちゃくちゃ叫んで、いやでもね、落ちた瞬間多分叫んでなかったと思う。びっくりしすぎて落ちてる実感がなくて、で落ちた後洞窟の中バーって走るんですけど、そのタイミングでなんか脳が追いついて落ちたよ今みたいな、それで洞窟の中で遅れてわーって叫んでましたね センターブジャースも最近乗ってないですけど、結構ね、ガーってなるまでの間の景色が綺麗ですよね。鉱物とか、不思議な生き物とか。また乗ってみたいなぁ。あと、ミステリアスアイランドは、ボルケーニアレストランかな？っていう、中華料理のレストランがあるんですけど、思い出として、そのね、従業員さん、キャストさんがね、すごい印象的な、奥様で、なんか、すごいニコニコね、接客してくれてて、何々セットですね、何々セットですよ、とかいろいろ明るくハキハキとやってたんですけど、ボルケーニアセットっていうのがあったんですよ。そういう名前のセットが。その時だけ、めちゃくちゃなんか、特徴的に、ボルケーニアセットですね、って、こう、なんか、もったりすごい、意識的に他のセットとは違った声色で、ボルケーニアセットですね、みたいな感じで言ってたのがちょっとね、印象深かった 本当にめちゃくちゃニコニコして、ね、案内してくれたんで、すごい楽しい思い出になりましたし、ね、この間行った時もあの人まだいるのかなと思って、ちょっと行きたかったんですけど、 まあね、ちょっとあの時は別のレストランに行っちゃったんで。この間はなんかワンタン麺がね、おすすめでやってたから、美味しそうだったなぁ。また行きたいな、僕にあるレストラン。結構綺麗なんですよね、あそこも。ね。という感じで、まあ、ぐるーっと思い出を一周してきたんですが、で、最後に、もうめちゃくちゃ言いづらい、このメディティレニアンハーバー、メディティレニアンハーバーね。ねえ、もう海の入り口ですよ、もう。すごい綺麗ですよね。ねえ。昔、ポップコーンの話なんですけど、ポップコーン結構いろんな味がね、すぐ入れ替わってるんですけど、昔あったこのメディテレニアンハーバーにあった、なんかバジルトマトかな？味ってのがあって、それが一番好きでしたね。ポップコーン。いや、ほんとめちゃくちゃ美味しかったんですよ。なんか2回か3回ぐらいその日に買った気がする また復活してくんないかな。しばらく見ないんですよね。あとディズニーシーのね、ポップコーンって結構特徴的なのが多くて、ストロベリーとか、なんだっけな、あ、思い出せないな。まあ、ちょっと甘い系でね、美味しいのがいっぱいあった記憶があります。で、この間行った時は、シュリンプ、ガーリックシュリンプだっけな、があって、あれってめっちゃくちゃ臭いんですよね。もうそのポップコーンできた時の煙がブワーって広がるんですけど、あれがめちゃくちゃ臭い。でもめっちゃ美味しいんですよね、あれ。あれはアメリカンウォーターフロントのとこにあって、ね。で、この間初めて見つけたのが抹茶ホワイトチョコレート味。それ初めて見たなぁ。あれも美味しかった。けどね、40分ぐらい並びましたね。混んでたなぁ。でも、並んだ分だけしっかり美味しかったです。で、メディティアンハーバーね。いや、ソアリンですよ、もう。ソアリンはね、本当に。いや、なんて言うんだ。いや、ちょっと泣きそうになっちゃった。いや、ソアリンいいんですよね。泣きそうになっちゃった。なんかね、本当空を飛ぶという夢のために、頑張ってきた人たちの奇跡の結果を味わえるっていうか、そのアトラクションに乗るまでの間、結構いろんな博物館かな、展覧会みたいなのがあって、いかに人が空を飛べるように頑張ってきたかみたいなのがね、展示されてるんですよ。それで並んだ時にその飛行機を作った人が教えてくれるんですけど、もうイマジネーションとかで満ち溢れたなんとか号に皆さんご案内できて嬉しいですみたいな、一緒に空飛びましょうみたいなことを言ってくれて、ね、アトラクションに行くんですけど、そのアトラクションの乗り場もすごい雰囲気が良くて、めちゃくちゃワクワクするんですよね。しかめちゃくちゃ開けた空間の中に、その飛行機、プロペラみたいなのがあって、そこに乗るっていう感じで、で、みんなどうなるんだろうって、なんか座ってドキドキしてるんですよね。で、アトラクションが始まった瞬間に、その、ね、飛行機がもうふわってもう上に上がり始めて足が浮くんですよね。で、みんなその瞬間にもう、歓声が上がるんですよ。ふわって上がった時に、うわーみたいな感じで。それで360度のパノラマ見てさ、いや、本当にいいアトラクションなんで、ぜひ乗って、ちょっと泣けてきちゃう ね。で、やっぱね、すごいいいんですよ。ちょっと言葉にし尽くせないくらい。で、終わった後、まあ、みんな着陸して、みんな地に足つくわけですよ。その瞬間にみんなもう拍手するんですよね。だから、ほんとみんな、もう純粋に感動っていうか、みんなも空が飛んで、ちょっと心に来るものがあったっていう感じで、自然と拍手するが起きるっていうのが、それも含めて感動的っていうか、こう、ショーとかね、パレードとかだと、ね、まあ、だいたい区切りで拍手するもんですけど、アトラクションって、乗り物系のアトラクションって、拍手することなんかなかったのに、ソアリノは、みんなね、終わったらもう心、感動がちょっとこらえきれなくて、パチパチパチってみんなでね。あの空間がすごいね。 幸せな空間で、ああ、すごい。好きになっちゃったな。ソファリンいいんで、ちょっとね、スタンバイパス、もう一番人気ですぐなくなっちゃうんですけど、もし、行く人がいたら朝一でぜひね、まあ、空を飛ぶ体験をしてほしいですね。いい、すごい、ソファリン好き。そんな感じですかね。あとは、まあ、ショーの話はね、15周年のショーがめちゃくちゃ好きだったんですよね。もうリトルアイルに座って、もう2時間前ぐらいから座って待ってたけど、やっぱ良かった、良かった、もう、良かったしかし、だからめちゃくちゃね、心に残ってたんで、20周年もすごい楽しみにしてたんですけど、ちょっとね、コロナの関係かわかんないけど、挨拶だけのシンプルなショーになっちゃったんで、すごいもったいないなと思うんですよね。来年とかね、コロナもし落ち着いたら、フルのショーとかやってくんないかな。スケジュール組んでるだろうから、ないかと思うんだけど、水上のショーは、ね、ランドのパレードとは違って、フロートから距離があるんで、あれかなって思って、出たんですけど、最初の頃は。でも逆にそのお客さんと距離が離れている水上だからこそできる派手なアクションがたくさんあって、結構ダイナミックなんですよね。もうボートでグワーって高速でぐるぐる回ってカイト飛ばしたりとかね、ファンタズミックとか竜が出てきちゃったりとか、もう何でもやりたい放題だったのが、面白かったかな。いや、シーもいいな。僕ね、ランドの方が好きなんですけど、やっぱこうやって話してみると、やっぱシーも好きだな。雰囲気がね、とにかくどこもいいですよね、シーは。やっぱシーも好きだな。はい。じゃあちょっとね、ランドの話もしたいんでね、ここらで区切りにしたいと思います。よかったらね、ランドの話も聞いてください。はい。じゃあ、失礼します。